主なる神様、私たちは今神様あなたの御前に進み出て、心を一つに合わせ祈りを捧げています。私たちのために主イエスキリストがおかかりになった十字架の前に、私たちは進み出てキリストの御言葉に聞こうと耳を傾けております。私たちの生きるこの地はいつも揺れ動いています。私たち自身の心の思いも、社会のさまざまな出来事においても、そこに生きる私たちのふわふわしたような空気のような、つかみどころのないものの中においても、私たちは絶えず揺れ動きながら、時に不安になったり迷ってしまったり、よくわからなくなったりします。しかし揺れ動く地にキリストの十字架が立っています。どうぞ十字架にお借りになっているキリストを仰がせてください。キリストを通して語りかけてくださる神様、あなたの福音の言葉にどうぞ今私たちの耳を傾けさせてください。神様、私たちの思いはかることはどれをとっても悪いことばかりなのです。自分勝手であったり、自分の不安を解消するために他の人を攻撃したり、心の中で毒づいてみせたり、何をとっても毒なことはありません。しかしどうぞ私たちに真理の、そして愛の言葉を語りかけてくださるあなたの御言葉に、今私たちが一心に聞くことができますように、聖書の言葉をどうぞ神様、あなた様ご自身が私たちに語りかけ、神様の御言葉を私たちが心静かに聞くことができますように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第19章31節から37節までを朗読いたします。新約聖書203ページヨハネによる福音書第19章31節から37節までです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をください。ヨハネによる福音書第19章31節から37節まで。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水が流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、 その骨は砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別の箇所に彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。主イエス様が十字架にかけられたのは金曜日の昼間のことでした。今の私たちのカレンダーでいうと、この金曜日の夕方、日没から安息日になります。その日は準備の日で、このその日というのはこの金曜日、イエス様が十字架にかけられた日のことですね。その日は準備の日で、翌日、つまり日没以降は特別の安息日であった。日が沈むと特別な安息日になると書いてあります。特別な安息日、その日は杉越祭の日でした。今の私たちの生活の中の感覚で言えば、おそらく一番近いのはお正月だと思います。ユダヤの人にとっては、家族にとっても、社会全体にとっても、一年の中で一番大事な日です。それが杉越祭。その日を控えている、準備の日にイエス様は十字架にかけられ、もう何時間かしたらすぐにこの杉越祭は始まってしまう。そこで問題なのは、周りにいたユダヤ人たちにとって問題なのは、十字架にかけられている3人の男たちのことです。もう少し正確に言うと、3人の男たちの死体をどう処置するか。彼らは考えました。ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願ってた。安息日に遺体を十字架の上に残しておかないように、これは別に見栄えが悪いからとか、あそこに死体があると思うと気分が害されるからということではありません。あるいはまして、この十字架にかけられた男たちにも尊厳があるから、そんな晒し者にするというのは気の毒だなんていうことでは全くない。旧約聖書を見てみると、こういうふうに書いてあります。ある人に死刑にあたる罪があり処刑される場合、あなたは彼を木にかけなければならない。あなたはその死体を夜通し木に残しておいてはならない。必ずその日のうちに葬らなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主があなたに相続地として与える土地を汚してはならない。ユダヤ人たちは考えました。聖書にこういうふうに書いてある、おそらくまだイエスは生きているだろうと彼らは考えていたんです。でも、もうこれから始まる安息日、これから24時間ずっと生きているということが考えられない。途中で死んでしまう。もし安息日の間に死んでしまったら、安息日に死体の処置をすることはできないし、まして途中で死んでしまったら、そのまま私たちの大事なこの地が、そしてこの祭りが汚されてしまうじゃないか。それだったらば、もうさっさと殺してしまって、今日のうちに日が没するまでの間にその死体を、どこぞに処分してやれば、私たちは安心して正月を迎えることができると、そういうふうに考えて、彼らは足を折ってこの死体を取り下ろすようにピラトに願い出た。つまり、足を折ってその十字架にかけられている男たちの死期を早めようと、さっさと殺してしまえということを考えたわけです。ですから、ここにはイエス・キリストに対する本当に徹底した憎しみがあったということだと思います。もう本当に徹底して、あんな男の死体がここにあったら、私たちの大事なこの祭りも私たちの血も汚されてしまう。さっさとあの男は処分して、私たちの目につかないようにしてしまおう。足の骨を折る、どうやら鉄の棒のようなもので足を打ち砕いて、そういうことだったようです。さっさと殺そう。最初にイエス様の脇に2人の十字架にかけられていたので、 右と左にいるその男たちの足を砕いた、折った。続けてイエスの足も折ってやろうと思って近寄ってみると、イエスはもうすでに死んでいた。それで彼らはイエスの足は折らなかった。まあ、しかし本当に死んでいるのかなということを確かめるためだったのでしょうか。あるいはせっかく足を折ってやろうと思っていたのに、足を折るチャンスを失ってしまったからという腹いせだったのか。兵士の一人が持っていた槍でイエスの脇腹を突き刺しました。突き刺すとそこから血と水が出てきたというふうに書かれています。それはもうはっきりとそういう様子を目撃した者がいるんだ、その証言は真実だというふうにヨハネは伝えています。この福音書を書いてヨハネは伝えています。それを目撃した者というのはおそらくこの福音書を書いたヨハネ自身だったんじゃないか考えられているようです。そうなのかもしれません。しかしいずれにしてもイエス、このお方の十字架、これは周りを取り囲むたくさんの人たちの呪いというか、すさまじい怒り、憎しみ、どんなに傷つけても構わないという残酷さだったり、あるいはもうすぐ自分たちの大切にしている過ぎ越し祭が始まるんだって、まあ、自分たちのスケジュールに辻褄を合わせるためだったら何だってしてもいい、まあ、そういう身勝手さ、そういうような本当にいろんな感情に囲まれていたというのがこの時の出来事でした。どうしてイエス様はそこまでして殺されなければならなかったのか、なんでユダヤ人たちはそこまでしてイエスを殺したかったんでしょうか。しばらく前のことです。イエス様がラザロという一人の男を生き返らせたという奇跡が起きました。それを目撃してたくさんの人がイエス様のことを信じ、イエス様に従おうとした。それを見たユダヤ人の指導者たちは相談をしました。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の土地も国民も奪ってしまうだろう。単に自分たちよりも人気があるから妬んでいたというだけにはとどまらない。イエスのもとにたくさんの人が集まっている、たくさんの人間が集まってきている。それを見たローマ人たちは、自分たちのことを今この時支配しているのがローマですね、属国ですから、この時のユダヤは。ですイエスのもとにたくさんの人が集まっているのをローマ人たちが見て、こいつら私たちに反逆しようとしているんだ、クーデターを企てようとしているんだということを考えて、ローマ人が来てイエスの一派のみならず我々の土地も国民を奪ってしまうということになりやしないかということを心配して、まあ、イエスをいわば人見悟空にしようと、イエス一人に罪をかぶせようということを相談して、イエスを十字架につけると考えたんだというふうに、まあ、やはり私たちに伝えていました。でもこの言葉の端々から見えてくるのは、国を守るという大義名分は確かに彼らにあったようですけれども、しかし一皮むけばそこにあったのは、まあ、本当に個人的な怒りの塊だったということであると思います。人間の考えることというのは、まあ、これは私たちは正しいんだ、義憤だと思い込んでいたとしても、本当に浅薄な、まあ、それは義憤というよりは私憤、本当は自分が憎んでいたい、自分が殺したいっていうふうに思っていたい、でもみんなのために、私たちのために、国のためにという大義名分をつけながら浅知恵を巡らせているというのが人間の営みなんだなということを聖書を読むと本当に思わされます。人間が考えることっていうのは本当に ちょっとあんまりいい言葉ではないかもしれないですけど、しょぼいですよね。もう本当に偉そうなことを言ったとしても、ちょっとその心の中を覗いてみれば、自分のメンツだったりとか自分の利益だったりとか、そういうものが最優先されて、他の人を犠牲にするっていうことを厭わない。それはユダヤ人がとか、あの人がとかっていうことではなく、他の誰でもない自分自身のこととして、そういうふうに思います。聖書っていうのはそういう意味で本当に鏡だと思います。私の姿をこうやって映し出している鏡だと思います。人間の営みということについては、まあ、この1週間私たちやっぱりいろいろ考えさせられる、まあ、この1週間というかこの数日だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、この数日っていうにとどまらず、もうちょっと長い期間で考えてみても、まあ、今年2022年になって、21世紀になって21年経ちましたけれども、私が子どもの頃に想像していた21世紀と現実の21世紀ってやっぱり全然違いました。21世紀になってすぐにアメリカでは同時多発テロが起こりました。そこから始まってすぐにアフガニスタンで戦争が始まり、イラクで戦争が始まりました。日本でも、あるいは他の国でも、緩慢に少しずつ民主主義が壊れていった20年間であったというふうにも思います。記憶の浅らしいところでは、今年1月にトランプ大統領に扇動された人たちがアメリカの議会を占拠するっていう、そんな暴動まで起こりました。この間私たちの国では震災があり、これは私たち人間の不可抗力ですけれども、しかしそこで同時に起こった原発事故、原子力っていうのがどんなに恐ろしいエネルギーなのかということを私たちはまざまざと見せつけられましたけれども、まあ、本当はまだ火傷しそうなほど熱いはずなのに、社会は喉元過ぎたことになっていて、まあ、今年は特に暑いですから、やっぱり原発を動かさないといけないんだという論争が再び今年起こっています。そして一昨日起こった出来事ですね。警察が発表している犯人の動機を聞くと、宗教団体、ある宗教団体に対する恨みがあったというふうに犯人は犯行動機を述べているというふうに報道は伝えています。母親がその宗教団体にのめり込んでしまって多額の献金をし、家族が崩壊してしまった。安倍晋三さんがその宗教団体に深い関わりを持っていると考えて彼を殺した。まあ、言ってみれば、彼でなくてもその宗教団体に深い関わりを持っているものであれば他のものでもよかったけれども、彼を殺すし、まあ、そういうチャンスがあったからという、まあ、そのようなことを述べている、伝えられています。まあ、一方聞いたときには、私も、まあ、おそらく多くの人も、まあ、彼がこれまでやってきた、積み上げてきた政治的な姿勢に対して反対をしている人による犯行だと思われたけれども、でもどうやらそうではない。まあ、言ってみればもっとプライベートな、まあ、それこそ私憤、自分自身の怒りを、まあ、この一人の人にぶつけたという事件であったように、まあ、現在のところは伝えられています。それだけに恐ろしいなという思いもいたします。私たちがこれまで社会の中で共通の基盤として当たり前のように享受してきた、まあ、みんなが立つことのできるような場所というものが、まあ、崩れている。まあ、例えばそれは車を運転している人は赤信号になればちゃんと止まってくれるというようなことから始まって、隣の人は信頼できる、まあ、そういう共通の基盤みたいなものが、まあ、この何年か、この何十年かか急速に失われている、まあ、なので私も一人の親ですけれども、他の親と話していてもやっぱり最近は子どもたちを安心して遊ばせられないっていうようなことを多かれ少なかれ多くの人が言います。でも 統計的に見ると子供を巻き込むような凶悪犯というのは本当に減っている。でも感覚としては隣の人は安心して子供を委ねることができない人だというような感覚が広がっているんだと思うんです。でそういう共通の信頼することのできる社会という基盤が崩れていくということが象徴的に今回の事件にも現れているような気がいたします。それは日本だけではなくて海外でもどうやらニュースを見ていると同じようなことが起こっているようにも私は感じます。私たちの社会が築き上げていたものって、簡単に壊れてしまうというふうに思う。私たちが知恵を巡らしてやってきているつもりのものが、しかし実は間違っていたりとか、あるいは自分勝手な動機の中で行われている浅知恵に過ぎなかったのかなということを考えさせられるこの数日間でした。いやそんな中で私は今日の御言葉を繰り返し読んで怖くなりました。何が怖くなったのか。ここで十字架にかけて殺されたのは、しかもあの男が死体としてあそこにぶら下がっていると、私たちのこのせっかくの祭りが汚されてしまう。本当にひどい憎しみを受けて足の骨を折られようとし、あるいはもう死んでいるのに脇腹まで突き刺された、この方は神の子なんです。私たち人間は神の子をそこまで憎んで、そこまで徹底的に排除しようとして、あるいは神様のことを徹底的にこんな神は信頼することができないと言って退けた。でその事実に気づくときに本当に私は恐ろしい気持ちになります。私たちの浅知恵が、私の浅知恵が殺してしまったこのイエスという方は神の子で、独り子である神ご自身。私たちは自ら神を殺してしまった。自ら殺しておきながらその死体があったら大地が汚れる、そういうふうに言って徹底的に憎み、怒り、邪魔だと、目障りだって言って神様を退けてしまった。そういう怒りとか憎しみとか、そういうものが私たちの知恵の正体なんだと。聖書はそういうふうに私たちの姿を暴いているんだと思います。しかし聖書は神様がそういう私たちの浅知恵が支配しているように見えるこの世界の中で、しかし神様はご自分の御心を行っておられるということを私たちに聖書は伝えています。この主イエス様ご自身が私たちに教えてくださったんです。御心の天になること口にもなさせたまえと祈るようにと。そしてこの祈りに応えて神は今日もご自分の御心を行っておられるということを聖書は私たちに伝えています。例えば34節のところで、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した、すると血と水が流れ出た、そういうふうに書いてあります。今日これから聖書何箇所か開きますけれども、週報に書いてありますので、いちいちお開きにならないで、気になった方は後で聖書週報を見直して確かめていただければと思いますけれども、血と水が流れ出た、ヨハネの手紙の1の第5章の5節からのところにこういうふうに書いてあります。世に勝つ者とは誰か、イエスが神の子であると信じる者ではありませんか。この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血によって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。このヨハネの手紙、水と血を通って来られた方だ。イエス・キリストというのはそういう方だというふうに言います。この水と血というものと霊、つまり聖霊が深く関わっているというふうに言っている。どういうことなのか、さらに見てみると、ヨハネによる福音書、福音書に戻って第7章のところにこういうふうに書いてあります。イエス様の言葉、乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が語った通り、その人の内から生ける水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じた人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ与えられている。 ていなかったからである。私を信じる者は聖書が語った通り、その人のうちから生ける水が川となって流れ出るようになる。その人のうちから水が出てくるんだって言います。でその水ってのは一体何なのかっていうと、霊のことだ、ご自分が与える霊のことだっていうふうに聖書は言うんです。先ほどの4年の手紙でも水と地、それと深く聖霊が関わっているというふうに伝えていました。そして多くの人がこの地と水っていう言葉から洗礼と聖餐のことを思い起こしています。主イエスが私たちのためにご自分の血だというふうに言って与えてくださったその杯、そして私たちを水にくぐらせることによって与える洗礼、そういう私たちのためにキリストが開いてくださった営みを通して、私たちは神の霊をいただいて今を生きているんだと信じています。私たちの考えていることは、本当にどうしようもない、しょぼいことだし、それどころかまがまがしいことであるかもしれない。しかしそのまがまがしい私たちを主イエスキリストの血と水が洗って白くし、そして私たちを新しい命に生かしてくださるんだと聖書は私たちに伝えています。あるいは36節、元のところに戻って36節のところに、その骨は砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった、ヨハネは伝えています。イエス様の足は砕かれなかったんだ、折られなかった、もう死んでいたので、それたまたまということじゃなくて、これらのことが起こったのはその骨は砕かれないという聖書の言葉が実現するためであったというふうに言っています。このその骨は砕かれないというのは一体どういうことなのか、このイエス様が十字架にかけられたのは杉越祭の前の日、これは杉越の子羊をほふる日のことです。杉越の子羊について旧約聖書の出エジプト記にこのように定められています。これは一つの家でこの杉越の子羊を準備をして、彼らがそれを食べるということについて、これは一つの家で食べられるべきであり、肉の一部を家の外に持ち出してはならない、そしてその次が大事ですね、その骨を折ってはならない。杉越の子羊っていうのは骨折っちゃいけないんだ、そういうふうに旧約聖書に書いてある。このその骨を折ってはならないっていうのが、先ほどヨハネが引用していた聖書の言葉です。言葉を変えると、イエス様という方は私たちのための杉越の子羊になって、その骨を折られることなく神様のところに捧げられたんだ、神様に捧げられて、このお方が私たちのために肉を裂き血を流してくださったのだと言います。そしてこの骨を折るということについて、詩篇第34篇、これは聖餐の時に読まれることもある聖書の言葉として教会の中では伝統的に大事にされてきた言葉ですけれども、ちょっと長いところですけれども、このように書いてあります。主の目は正しき人に注がれ、その耳は彼らの叫びを聞く。主の御顔は悪を行う者に向き、彼らの記憶を地から断つ。正しい者が叫ぶと主は聞き、あらゆる苦難から助け出した。主は心の打ち砕かれた者に寄り添い、霊の砕かれた者を救い出す。正しき者に災いは多いが、主はその全てから助け出してくださる。彼は骨を全て守り、その一本も砕かれることはない。災いは悪しき者を死に陥れる。正しき者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべたちの魂をあがなってくださる。主に逃れる人は全て罪に定められることはない。彼は骨をすべて守り、その一本も砕かれることはないというふうに詩篇第34篇で書いています。主イエスキリストをそのように守ってくださったということであるのと同時に、そしてそれと同時に、主イエスキリストを信じる私たちに対しても神様はこのようにしてくださるという約束の言葉ではないでしょうか。彼の骨をすべて守り、その一本も砕かれることはない。主はそのしもべらの魂をあがなってくださる。主に逃れる人は全て罪に定められることはない。そのためにキリストが杉越の子羊として神に捧げられたの。あるいはもう一つ、ヨハネは私たちに聖書の言葉を紹介をしながらこの時の出来事を伝えている。また聖書の別の箇所に、彼らは自分たちの差し突き刺したものを見るとも書いてある 彼らは自分たちの突き刺したものを見る、そういうふうに聖書に書いてあるんだ。イエス様のことを一人で兵士が槍で突き刺した。本当にひどいことをした。しかしそれもこの兵士の残忍さとか気まぐれっていうことではなくて、実は聖書にこういうふうに書いてあることが実現したに過ぎないんだというふうに言うんですね。でそれはゼカリア書、旧約聖書のゼカリア書というところにこういうふうに書いてあります。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが差し貫いたもののことで私を見て、一人子の死を嘆くように嘆き、遺子の死を悼むように悼む。彼らは自分たちが差し貫いたもののことで私を見て、一人子の死を嘆くように嘆き、遺子の死を悼むように悼む。ここのところはこの新しい聖書教会共同訳、訳中がついている版がありますけれども、そこで見てみると、彼らは自分たちが差し貫いた私を見て、一人子の死を嘆くように嘆き、遺子の死を悼むように悼むというふうに翻訳することも可能だというふうに書いてあります。実際、前に私たちが使っていた新共同訳はそういうふうに翻訳をしていました。彼らは自分たちが差し貫いた私を見て、一人子の死を嘆くように嘆き、遺子の死を悼むように悼む。そこで兵士が主イエスを差し貫いたとき、実はそこに自分が差し貫いたイエスご自身を見ていた。このときまだ彼は気づかなかったかもしれません。あるいはそこに私たちもいて、私たちもその兵士の手になってイエスのことを差し貫いていたんだ。それが聖書は私たちに伝えていることです。そしてそうやって自分たちが差し貫いたイエスご自身を私たちは見て、一人子の死を嘆くように嘆き、遺子の死を悼むように悼まないわけにはいかないの。なぜならこのお方は神ご自身だから。しかしこの預言者ゼカリアという人がそれに先立って言っていました。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。神様が恵みと嘆願の霊を私たちに与えてくださるの。私たちは神の子であるお方を差し貫いてしまった、そのことに気づいたときに、一人子の死を嘆くように嘆き、遺子の死を悼むように悼まないわけにはいかない。しかし私たちはそこで気づくんです。このお方が私に恵みと嘆願の霊を与えてくださっているんだ。恵みの霊によって私たちを生かし、嘆願の霊によって私たちに祈りの言葉を与えてくださった、それはこのお方なんだ。私たちに命を与えるために洗礼、そして聖餐を準備してくださったお方は、私たちに命を与えるために、私たちのうちに生ける命の水を湧き上がらせるために、ご自分の身を子羊として捧げ、私たちを救ってくださいました。神様の御心はこうやって貫かれているんです。私たちの浅知恵がめちゃくちゃにしてしまっているかのようなこの世界の中で、しかし神の御心が行われている。神の御心って一体何なのか。それは私たちを救う神の御心です。私たちを罪から救い出す神の御心がそれでもなお貫かれているんです。私たちがしていることのゆえにではなくて、私たちがしていることにもかかわらず、神はその御心を行って、私たちをその罪の泥沼から救い出すために、私たちの現実にもかかわらず、主イエスキリストをこうやって十字架に掲げて、十字架の上に上げて、私たちのために捧げ物として、罪の許しの捧げ物として、この方の命を私たちに与えてくださった。その血と水によって私たちは今命をいただいて、生かされて永遠の命に生きている。聖書は私たちに伝えています。この方が与えてくださった恵みの霊、嘆願の霊に私たちは生かされてこの1週間生きていきます。キリストの与えてくださった霊、そしてキリストの与えてくださる祈りの言葉を私たちの口に いつも昇らせながら、私たちの祈りの日々が今日また新しく始まっていきます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの思うところは幼い頃から悪いのです。主をどうぞ憐れんでください。私たちを救ってください。キリストのその私たちに向けてくださった御手の中で、私たちをこの1週間生かしてください。キリストの流した血と水によって私たちを生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。